はい。まあ最初の打ち合わせの時に、まあトミーさんの、もうその時には確かトミーさんの文章もできてなかったっけ？そっか。じゃああの時は口頭でトミーさんからその展覧会趣旨を聞かされて、おお、なんてアグレッシブなんだと。ぜひ参加したいなって思ったはいいけれど、あの絵を描いてない僕に何ができるんだろうっていうふうに思いまして、まあさっき勝又さんがあの普段と同じような、スタンスで今回展示をされたお二人っていうような感じで、最初に投げかけられてましたけど、まあ実は僕もそうだっていう話で、まあ要は、まあ特別なことをするのはよそうっていうふうに、思ったりもしました。っていうのは、まあそもそも、まあ、あるルールであったりシステムだったり制度に対して、どうそれに対して、まあ、関われるのかっていうような、そもそも僕がやってる仕事っていうのはある意味自立した作品とは程遠いような作品だったり、まあ共通量、まあある程度の共通了解っていうものを基準にそれへの回答みたいな、そういった形の作品が、まあ制作アプローチだったりだとか、まあ制作アプローチとして行ってたりだとかするので、まあ今回はその最初の打ち合わせの時の飲み会でその決定したケージっていう、その今回の展覧会タイトルに対して、まあ忠実になろうっていう風な思いで作品を作りました。まあ普段と変わらないアプローチといえばアプローチなんだけれど、今回のケージっていうタイトル、展覧会タイトルのために作った作品だったりだとかするっていう、まあそういった形で今回の展覧会に臨みました。
まあ、掲示するっていうその、まあ、行為の方を今回その割と意識されたと思うんですけども、まあ、やっぱりその、まあ、あえてホワイトキューブとのその関連というかでいうと、まあ、掲示板というその場所っていうのがそのどんどんそのいろんな掲示物が、短期間 の, そのスパンでどんどん入れ替わっていくっていう、あるその時間の流れみたいなものがあのホワイトキューブと比べて少なくともその感覚的にはあるのかなというのがあってですね、まあ、その中でその今回その掲示するっていう、行動というか、まあ、行為自体を、まあ、あるいはそのかしげるっていう行為自体をその土屋さんが、まあ、採用された。であるいはその、まあ、なんだろうな、まあ、その今井さんの作品もそうだし、その荻野さんの作品も、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、その、まあ、仮止め的なというかこうピン止めするっていうのが今回すごくやっぱり、まあ、当然、まあ、掲示板だからそうなるのかなというふうに思うんですけど、なんかそれがある種その、まあ、掲示板という場でその、まあ、いろんなその掲示物がこうどんどん変わっていく、入れ替わっていくっていうその時間のこう流れというか、その、まあ、可変性みたいなものを、なんか柔軟性みたいなものをすごく積極的にこう引き受けている、まあ豊島、まあ、さんももちろんそうだと思いますけど、いうそういう感じがして、ちょっと水戸部さんはなんかそういう感じがあんまりしないっていうのが、いやいや、それがなんか面白いなっていうふうに思ったりとかしてました。
ですね、私の場合は今回はホワイトキューブと白い壁に対することが前提ではなくて、先ほど話したように領域のことというか、今回の掲示板の境界線、掲示板というその枠、物理的な枠に対するアプローチでした。それで使っているものは以前この自分の作品の先ほどの資料の中にもあった競馬の電光掲示板とをそれを表現した作品の、これのもっと白とかピンクのやつなんですけれども、それの余白を使いました。それを使ってこの私が使うことになった掲示板のエッジをまずエッジから決めていきました。で、関節なんだろう、肘とか膝みたいな関節をその境界、余白の表みたいなものに作って、でそれが動けるということ、つまりエッジが四角に沿っていなくてまあ、くねくね動くということで、与えられた私が展示していいという前提とされたスペースをどういうふうにそれをねじっていくかということを一つの自分の課題としました。 でもそれをクリアしたところでまあ、どうっていうことでもないので、またそれが出ていればまたすぐ引っ込めることができるという構造にもしました。でただそのエッジを変えると、まあ、連動して内容にも内容連動してくるので、際を変えると際だけが切断されるのではなくて内容まで変わってしまうという構造を作りました。はい、
なんかそのさっき末永さんの作品についての話の中で、その一つのその画面というか、場所の中になんか複数のこうレイヤーがこう入れ子状に潜伏しているみたいなお話をしたと思うんですけども、なんかその豊島さんの場合も、一つ の与えられた許された限られたスペースの中でなんかその潜在的に複数のその行いが可能となっているというか、こう可能体としてこう潜在しているというようなその感じがあります。はい。じゃあどうですか、作家さんの間で何か質問。
色はその元々その電光掲示板の時に選んだものなんですけれども、字を書き込んだんですよ、数字をゼタデータを、だから字が分かりやすい色というので選んだんですけれど、白っぽい色で、白だけじゃなくて白に近いいろんな色ということで選びました。
掲示板のベージュの色に合わせて持ってきたって
わけ？それはなくて、最初に紙の色がありきだったんですけれども、
これ組み立てて
なんか 最終的には結構そういうなんか近いですよね、近くになりました。大抵何をやるときもそういうことはまとわりついてきてます。ところも避けられなかったですよね。最終的にどうなるかは全く分かんないままやって、エッジを決めたらエッジに関連して内容もちょっと根っこが入るみたいに潜入してくるという構造を作りたかっただけなんですけれども、まあ、それを考えながらなんかいろんな四方八方に意識が漂うので、それとも付き合いながら作りました。
この前の作品を拝見してもおっしゃってる、その説明されてるコンセプトだけじゃできてない、本当に造形的な意識が強いんだろうなっていうのはこの前の個展を拝見しても
自分があの言葉言語化できてない部分っていうのもいっぱいあるので、なそのあたりをひっくるめて全部露出していきたいなという気持ちで進めています。
なそういう意味ではなんか荻野さんとこう似てる部分がすごくあるという気がしますよね。その掲示板の使い方としてある種 の、 そのキャンパスみたいなものとしてみなしているっていう意味では、
荻野さんと豊島さんが掲示板のフレームに対して反応してるわけじゃないですか。で末永さんと土屋さんは掲示板として反応してるわけじゃないですか。で僕と三戸さんは結構ただの壁として反応してるっていうか、それが結構面白いなと思うんですけど、うん、だから僕さっき皆さんの話聞いてて思ったんですけど、意外と僕が一番何も考えずにやってみたいことをやってるっていうかいう感じ、まあそれ自分だからそう言えるんですけど、なんか僕ねえあれだからみんなに会うたびに何やんの何やんのって聞いてたじゃないですかそうだから僕もなんか普段とは違うちょっと飛び道具的なことをやってもいいのかなとかも思ってていろいろ考えてたんですけど、それやるとさっき末永さんとか荻野さんが言ってたみたいにもうお題から離れすぎるかなっていう、全然違うものになっちゃうかなと思ったから、僕はああいう壁としても使っちゃおう。でまあね、さっき勝俣さんも言ってたけど掲示板だからじゃあピン止めしようとかそういうことができたのかなっていう気はちょっとします。あんま話が広がらないんですけど、
いやでもそういった点で三戸さんがドストレートで来ていただいて、こうやっぱ若い人がいるといいなっていう
僕結構直前まで絵出すのやめようかなと思ってたんですよ。あの紙のものとか布とかだけにしようかなと思ってたんですけど、それやってたら絵を持ってきたのが三戸さんだけになったっていう。で意外と絵画出身で普段絵描きをやってるのが4人ん5人 ?1,2,3,4 人か4人いるのに絵出したのが2人だけっていうのが、まあ荻野さんのあれ絵っちゃ絵ですけど、なんかちょっと面白いなっていう感じはしましたね。うん、絵画はホワイトキューブにがなくてもどうのこうのってあの劇文に対して誰も絵を持ってこないっていうこともあり得た
企画者として
そうそうどう思ったのかっていうのをみんななんかちょっと違うことやって答えてねえじゃんみたいな。
ですね、まあ搬入の時に驚いたのは事実です、ちょっと困ったなと、あの絵を持ってくるんじゃないかな4名はと思っていた中で、土屋さんと豊島さんが導入されているにもかかわらずストレートに普段通りにやっていただいたのがむしろ土屋さんと豊島さんだったと、まあ三戸さんもねそうなんですけど、まあ三戸さんはそもそも絵自体がもう火薬庫のような絵画を描いているので、まあそこはそこということで、まあでもなんかタブローを持ってくるんだろうなっていうふうに安直に思ってる時点で、僕自身がなんか逆に言うとその白壁橋にね、まあ、どっかでこうやっぱりこう飲まれてる部分があったのかなっていうふうにも思ったんですよ。そういう意味ではなんかこう劇文を書いたにもかかわらず意外とその劇文の内容に飲まれてる自分がいるんだなっていうのに気づかせてもらったという意味ではね、なんか、まあ、意外では驚きましたけど、まあ、面白かったなとは思っていて、あとは、まあ、さっきのフレームの話はねやっぱフレームっていうのは結構皆さんやっぱ存外に意識されてんだなっていうのが今回の全員のアプローチで分かったっていうのがちょっとあったかなとは思っていてましたかね。まあ、あと驚いたっていうのはあの、まあ、この歌舞伎屋ってその内容自体の問題もあるんですけど、同時に作家がこう作家付き合いしていく中であの見せたい作家をやっぱ紹介したいっていう、まあ、ベタな、まあ、意図もあるので、そういう意味では全く紹介にならなかったっていう、のがあの1、2の3の3名いたというのが、ちょっと3名じゃないか 2.5 名ぐらいですかね今井さんは 2.5、0.5 ぐらいな感じだったんで、ちょっとまあそこはまあ驚きましたかね、はい、勝間さんはでもあとまあどうですかね、その 今聞かれて感想されたと感想言われたと思うんですけど、実際見てどうなんですか、あの物として見た場合、あくまで、まあ、アプローチとしての評価っていうのは今されてたと思うんですけど、物としてあれを見た場合に、まあこの、あの要は掲示板でも自立するであろうってことが、まあ、一応もともとの劇文の内容ではあるので、その辺自立されているのかどうかとかね、絵画として見た場合、もしくは作品として見た場合に、あの皆さんがどう思われたかっていうことを、まあ、忌憚のないご意見をお伺いしたいと。
自立しているか、
うん、
作品としてどうかですか。どうなんだろう。
展示に関わる作品、展示に対しての作品ではなくて、
うん、
作品としてどうか、
いい作品かどうかってことですか。
まあ、
それはなんかすごく言いづらいなっていう感じがするんですけど、いやでも別になんかそこはそんなに、あの特になんか、うん、僕がこの場で言わなくてもいいのかなっていう感じは、その取り中でまあいや、うん、でもなんかだからなんか重要なのは、そのまあ掲示板っていうものを与えられて、そのまあ今回、まあその豊島さんがおっしゃられたように、そのまあ与えられた限定されたそのフレームスペースっていうものの中で、やっぱり皆さんがこう何をされたかっていうか、まあ一つのまあレディメイドみたいなものですよね、掲示板最初から与えられている。でその中でなんかそこ、それに対してなんかこう自分がこうアプローチを変えてしまわざるを得ないようなあの状況っていうものを、むしろこう積極的にあの利用していくっていうアプローチの方もあのいらっしゃったっていうのは、すごく、まあ、全体として面白かったなっていう印象はあります。あと今井さんの作品とかは、要するにその今回そのあの絵画も出されてますけど、あの絵画が作られる過程で、例えばその布状のもの、紙状のものっていうものがこう間にこうプロセスとして普段は挟まっている。でそのプロセスとして普段挟まっているものが、今回掲示板っていうものがあることで、あれをピン止めするっていう発想が生まれたっていうのは、すごくなんか面白かったなというか、すごく生産的なあの成果になったんじゃないかなというふうに見ております。はい、
あとまあなんか、ね、さっきその水戸部さんが言ってたことがちょっと面白かったのが、あのなんか絵を横から見られる可能性があるみたいなことを言ってたのがすごい面白くって、何も考えてないのかなと思ったんだけど、考えてんだねと思っていやでもそれはあの結構面白くって、やっぱりそのあとまあ加えて言うと、その絵のやっぱ眺められ方が変わる可能性があったんで、なんかそういうことができたかもしれないなってのはちょっと思っていて、やっぱりその展覧会場と違って、もう一個この掲示板に飾ることの面白さって、なんかその作品がこういっぺん無名に帰るところがある気がしていて、なんかこれは誰々の作品だっていう見られ方じゃなく、なんか普段こう歩いだから、わざわざ展覧会を見に来る人よりも、普段いる学生が誰の作品か分かんないけど、なんか変なものがあるっていうような接し方で作品を見れるっていう状況自体はすごい面白いなと思っていて、なんか そのなんか絵とか作品との出会い方自体はなんか結構新しいことなんじゃないかなという気はしてるんだけど、うんうん、
なんか面白いことね、なんか
そうしかもブラインドでね
ブラインドで
それは最初本当にマジックリンとか持ってこようと思ったぐらいに、あと実際練り消し持ってきてたんですよ。 て、それはだからさっき勝俣さんがおっしゃったように、なんだろう、あれが本当に一つの絵画っていう意識もありつつ、普通の掲示するためのフォーマットだっていうだけもあって、ちょっとそこ悩んだんですけど、それをなんと汚れを消し始めちゃうと本当にキャンバス寄りというかそうなっちゃうから、そこはあえてどっちにもいけるようなっていう意味で、もうこのまま本当に汚れを残したままの今まで使ってたような掲示板にまさに紙を掲示するっていう行為をやろうと思ったっていうことです。
その時その汚れと図になるずっとして見られる、まあ、紙の位置のコントロール
どういうの、汚れ
そういうのはシミとかの、
ああそれはあのなるほどなるほど、それはあくまでも区形に対する色面をどう置くかであって、汚れとの関係は全く無視でした。それはもう予見として与えられたものとしてしょうがないなっていうか、
っていう、それって理屈としてはすごくその態度って理屈としてはすごく筋が通ってるし男らしいと思うんですけど、その結果作品と今回の展覧会、今回の富井さんのある意味出題とは無関係に、作品、さっきもなんか富井さん言ってたけれど、作品としてどうなん、それがいい選択だったのか悪い選択だったのかっていうところはどうですか？
それは果たしてこれがなんだろうな、だから、あ、今ふと思ったのは、作品の記録写真を撮ろうと思って撮った時に、そうですよね、どこまでのフレームとして単に色面4枚あそこだけを撮ればいいのか、あるいは本当に、キャンバスをトリミングしてどっかにペタッて貼るように木枠のところで切るべきなのかっていう、だから、いや、一番最初にお話しましたように、自分の中でもちょっと今回の作品は やっぱりアプローチからも何からもちょっと異質で、ちょっと落としどころが正直まだよく分かってないっていうところがありまして、まあそういうツッコミもなるほどねとは本当に思いますね。まあでもなんかこういうのやってみてまたちょっと後でいろいろ考えることもあるかもしれないし、という感じで男らしくやってみました。
でも荻野さん、そのフレームまで含めるのか、あの紙だけなのかって言ってる割にキャプションは紙だけのサイズ書いてるんですよ。でそれって結構態度としてもう出てんじゃねえかな、俺ここがやっぱ作品だしと思ってんじゃねえのかなって気はちょっとするっていうか、サイズ、キャプションのサイズ出してって言った時に迷わずこれを出してるじゃない。そうそうそう、うん、それが結構面白いなと思う。ああ、そういうことね。そう、あとさっき末永さんも言ってたけど、水戸部さんが横から見られる可能性があって言ってた時に、俺普段から水戸部さんの絵見るとき絶対横から見るんだよね。どうなっても絵っていうか、なんかもう彫刻に近いレリーフを見てる感じがするから、横から見られるか、見られるのがちょっと困る的なことだったの、さっき。やっぱ正面から見てほしい。気にしてる。僕は気にするタイプなんですけど、だから僕は絵の縁には絶対の具はつかないようにしてるし、
あ、だから
意識はしてない
ですけど、あえてつけるとか付着させ
ようとは全く意識は絶対しない。でもあれはあくまで絵画として描いてるんでね。でも、いや別に批判してるんじゃないよ全然。あの絵の具の厚みを見ていくと、どうしたってあの厚みを生かして見るには横から見る、斜めから見るっていうのが王道だと思うんだけど、 なるほどね。じゃあなんであの厚みが出てくるの？
それはあの絵に関しては割と答えが出てて、
うん、
人の顔、まあ、生物画だと割と何のコンプレックスもなくさらっと描けるっていうのはあるんですけど、人の顔がどうしてもあこれが美しいのか違うなとかっていうやり取りをするとどうしてもああいう結果に至ったっていうんじゃないかな。
なるほど。あんまり刑事ってことに関係ない、僕の質問をしてみただけなんですけど、ああそれ結構面白い。絶対横意識してるでしょ、
はい、なんかその今井さんが今その横から見られるってことを常にこう意識されてるっていう話をしたと思うんですけど、あの荻野さんの普段の作品っていうのも、いや来るんですけど、はい、あのキャンバスのこう縁までびっちり塗るじゃないですか、しっかりムラなく、そうそうそう、その辺はやっぱり荻野さんも普段からこう意識されてると当然そうだと思うんですけど、なんかその末永さんがここで書いてるその、展示室の中にこう立って静態してみるように絵画を、展示する方式は、美術館で大勢の鑑賞者になるべく等しく同じような鑑賞体験ができるように作られたものなのであろうっていうふうに書いてるんですけど、やっぱりその水戸部さんはあくまで正面から絵画正面から見るものである。で今井さんとか荻野さんは、まあ、横から見られることも、まあ、意識はすると、
うん、
基本は正面、基本は正面、まあいや何か今井さんはそうかなと思うんですよ、うん、で荻野さんは何か、
あのね、やっぱりこう三次元に生きているんですよ僕たちは。そうなるとですね、こうこうね、
平面上の感覚がすり上がっているものです。
え、こういうこと？いや、そんなことない。いや、本当に冗談でも何でもなく、絵画の正面性っていうのはもの当たり前で、そこで仕事をしているんですけど、昔からですね、昔からというか、その、高校美術部とかで絵の具、油絵の具を使ってこう、載せていくと、こう、キャンバスの脇にこう、絵の具がピロリンとこのついてたりとか、その辺は昔からは気になってて、で、いや、本当に三次元に生きてるってのは本当でこう、何ですかね。まあ、せいちゃんが書いて、末永くんが書いてることと一緒だと思うんですけど、作品、絵に接するとしても、こう、ね、歩いてみるし、どうしても目に入っちゃうんですよね。で、それを、積極的に引き受けた感、積極的と言いますかですね、まあ、あんまりその、なんだ、ごめん。あるから引き受けましょうみたいな。もみあげってなんかよくわかんないけど、あるからこう伸ばしてみたり、テクノカットでしてみたりみたいな。しょうがないじゃんっていう感じですね。そういうことでしょ。大丈夫かな。
なんかしっくり来ました。なある意味今回のその掲示板っていう与えられた限定に対して、なんかそれを引き受けた上でこう、やるみたいなのと同じなのかなと。はいはいはい。
今の荻野さんの話を聞いて、荻野さんは、まあ、私は絵を描いているって感覚で作ってるっていうか絵を描いてるんですけど、荻野さんはもしかして絵を利用して平面作品というかそういうのを作ってるのかなと思って。なんか
平
現作品っていう定義もよくわかんないんですけど、僕は本当に絵を描いてるつもり。
平べったい作品。
平べったい作品。平べったい作品。いや、絵ですよ、僕は。
絵を描いてるつもりありますか。絵を描いてるつもりでおります。いやー本当に絵だなと思いますよこれ。絵だよこれは。あのちょっと遠くでしか見れない状態で残念だったと思うんですけど、いい絵だなと思いますけどね。ないね。ごめん、あの展示方法の云々の話にしたかと思って。いや、絵って何っていう、なんだこれ。
まあ、何年か前にムサビの学生に、今井さんのあれって絵なんですかって言われたことがあるんですよ。絵画の学生に、今井さんのあれ絵なんですか、塗ってるだけじゃないですかって言われたんです。僕としてはものすごく絵画だと思ってやってるわけなのに、その時に絵なんですかねっていう投げかけされたのって結構衝撃で、絵ってなんだろうな、まあ、未だによく分かってないんですけど、何言いたかったんだろうな俺。そう、なんか、でちょっとね話聞いてて思ったのって、そうそう、ちょっと一つだけさ、なんか今正面性の話になったじゃないですか。で掲示板って基本的に正面から見るもんだなって思っただけなんだけど、でもそれの扱い方が人によって違うっていうのは結構面白いことだなという気がなんとなく。あと、そうさっき水戸部さんの絵でこれ彫刻みたいって僕は言ったんですけど、まあ余談としてですけど、あれ最初だからあれは僕にとっての経験として面白かったな。
いやごめんなさい、全然話、さっきの自分の話に戻りますけど、でもさ、あの絵の脇気になるよね。あのモンドリアンもですね、あのなんだ、図録だけ見るとこうキャンバスだけこう切り取って並べられてるけど、実際ほら変築になこうレリーフ状の変な額みたいなのを彼も作ったりするんですよ。でそれなんかね、みんな気になってると思う。気になるからあれことやってんだよね。そうですよね。気になると思うよみんな。
画像で見るとき、写真自分で iPhone で。